ヒルズミュージックファクトリ
ー。ヒルズミュージックファクトリー、こんばんは。音楽評論家の斉田斉です。
こんばんは、内藤由紀です。
どうですか、3月第2週ということ
で。どうですかっていう入りなんなんすか。
え、ダメ
ダメって。春っすよ、春。まあ言うともまだ寒いと思いますけども。
あ、3月、あ、卒業式今回出ますよ、僕、大阪芸大。
今回出ますよ。初めて。出てへんの。
いや、前はほらだってなんかさ、大学とのギザと一緒にやってるみたいなさ、なんかあったやん、うん、でそういうしがらみがあって、あんまり大げさにしてもいかんかなみたいなさ、結構こそこそっとしててさ、
はい、
でまあその時は1個しか駒持ってなかったあれだけど、
うんうん、
はい、今年はですね、そのゼミでやってた学生が4回生卒業するから、
うん、あ、そっか、
卒業式行かなきゃと思ってですね、
見届けるんやね。
いや、あの人たちが出てくるのかどうか分かんないですけど、
卒業
式行くのかな。
まあ、先生だけ出席してその教えた生徒卒業式公演ってなんすか。
卒業はできてるはずなんだけど、はい、まあ、はい、まあ、こう、そうですね、別れではないような気はしているので、というか、
うん、
それもちょっと一言言わせてもらいますけど、大学を卒業したらそれでおしまいっていうのはさ、はいはい、アーティストとかを育てるには良くないと思います。そっからじゃないですかっていう。
あ、なるほどね、
うん、という気が私はしているので、そのさ、後追いをしていった方がいいんじゃないかなっていうの、
うん、
思いますけど、今のだから日本のその音楽シーンの部分で の音楽教育とかそういうのはさ、そこがちょっと違うような気が、すごい疑問を感じているこの頃でございました。
はいはい
はい、私また言い出すと長いんで言いません、はい。
なんすか。
今日はなんだっけって。
今日はですね、はい、また皆さんね、お待たせしましたというね、大人気企画、ってやるんですけど、はい、ちょっとですね、
はい、
ここでですね、素敵な音源ちょっといただいたんで、ちょっとお届けしたいなと思いまして、し、はい、フィールドオブビュー、
お、
はい、新しいシングルがね、
はい、
明日出るんです。
すごいですね、はいはい、出ますか。
出ますよ。今日はですね、特別に、まあ、前日なんですけども、
はい、
新曲をフィールドオブビューの曲お届けしたいなと思います。早速聴いてもらいたいと思います。明日リリースになりますフィールドオブビュー、ララララ次のフォーエバー。フィールドオブビュー、明日リリースの新曲でございます。ララララ次のフォーエバーお届けしました。
はい、ありがとうございました、はい、
どうでしょうか。
はい、いい曲っていうかさ、うん、なんかやっぱフィールドオブビューですよね。なんですかね、うんうん、浅岡さんのまあソロっていう感じともちょっと違うよね、
はい、
フィールドオブビューやねっていう、
うんうん、で作詞浅岡さん、ボーカル、うん、で作曲は、ボーカルの浅岡さんと葉山武さんが、
あ、葉山さん、
共作でやってて、まあアレンジは葉山さんやってるという感じなんですけど、うん、まあまあ葉山さんがこうね、参加した、それはもう往年のもう黄金期のフィールドビューというか、まあまあ
90年代ビーグサウンドっていうか、その雰囲気はめちゃくちゃあるよね、
うん、
今風とかなんかではなくて、あ、確かにあの頃のとかさ、そういうのフィールドオブビューらしいとかいう、
はいはい、
そういう感じじゃないですかね。
ね、
でも良かったですよね、はい、
と言いますと、
っていうかさ、フィールドオブビューだってさ、ね、二十何年ぶりとかでさ、もう一回復活したとかもあるし、またそれがなってるっていうのはさ、
はい、
我々はその浅岡優也さんのソロの時というか、
うん、
そこでその本人がそのフィールドオブビューにすごい思い入れがあるのも一回見てるじゃないですか、
はいはい、
ここ10年ぐらいの間でもね、
うん、
それ何もう一回できるかどうかわからんし、どうだこうだとかさ、そうやって葛藤してる姿とかさ、
はいはい、
それを見たり聞いたりしている部分ではすごい良かったなっていうかさ、はい、
うん、
いうのもそれしかないんですよ。要はさ、こうやって復活してくれるとかっていうのはね、良かったですよね。
でこうやって新曲もね、出すっていうのがやっぱいいじゃないですか。
そうそう、新曲になってくるって、だから俺こういうことやってほしいんですよ。その他のアーティストさんとかバンドとかでもさ、
うん、
一回解散しようがさ、なんかなろうがさ、事務所離れようが、レコードが変わろうが、
はい、
ねえ、思いを持っていれば次に行くっていうやつじゃないですかね、
うん、そうそう、まあライブはね、なんか復活ライブってする方多いですけど、
うん、
ちゃんと新曲と
か、そうそうそうそう、そういうのとかさ、うん、あとまたそのね、往年のファンも喜ぶようなメンバーがまた
もう一回
復活してとかさ、
ね、
うん、なんかなるとかで作るとかさ、いいっすよね、
はいはい、
もうそういうことじゃないでしょうか、
うん、 ということで明日発売の新曲なんですけども、はい、もう一曲実は明日フィールドビューリリースするんですけども、はい、これがですね、だんだん心惹かれていくということで、はい、これちょうどね、3月11日これ30年前の3月11日に、うん、この曲だんだん心惹かれていくオリジナルバージョンが出た日なんですよね。ちょうど30年経って新たなバージョンでっていうのがまたこれいいじゃないですか。
30年
あっという間でしたけどもね、30年なんてね。ね、どうしたん、どうしたん。
朝岡優也50代、私60代
57歳ね、先日バースデーライブやりましたけど、ね、
はい、年齢の重みを感じさせていただいております。
30年ということで、はい、もう一曲のね、新たなリリースということで、聞いてください。フィールドオブビュー、だんだん心惹かれてくサーティスバージョン。フィールドオブビュー、30周年バージョンということでだんだん心惹かれてくお届けしましたと、はい、まあそんながっつりねアレンジとか変えてるわけじゃないんですけども、うんうんうん、まだ雰囲気がちょっとねなんか華やかになったというか、うん、
まあギターとかねそういうのもね変わってますけど、うん、でもまあその原曲とかそういうのに忠実って、ここがやっぱり ね、朝岡優也さんいいとこついてますねって感じじゃないですか、うん、ね、みんなほらなんていうんですか、セルフカバーとかなんかだとか吸い出すとさ、
はい、
10年とか20年すると、うん、一番はよくさ歌を歌いから変えたりするじゃないですか、うん、ちょっとメロディー変えたりとか、あとは後乗りにしちゃうとかさ、はい、そういうのは俺は大嫌いでさ、はっきり言って。
いやそれはそれで良かったりもするんですよ、
うん、いやもうさ、なんていうんですか、そのヒット曲でなんかになったのってみんなその思い出があるわけだから、
まあまあまあまあ、
そこをさなんかさ、いや自分のって言ってなんかなるのっていうのはアーティストさんよくありますけど、だって絶対それだったらさ元の方がいいに決まってんじゃんという、
まあまあね、
話なんで、
いやまあこういうのも、ね、こういうのもありますよっていうね、まあ、一つのほらね、
ね、で朝岡優也さんのやり方の部分っていうのは、で今の声でって言っても、うん、全然そのそこら辺のところがさすごいよなっていうか、
はい、
うん、衰えも何もないじゃんっていうかさ、また違う、もちろんボーカル若干変わってはいるんだけど、
その
味も出てるっていうかさ、
そうなんですよ、
それをこういう風に原曲に忠実に再現しながらそこがっていうところがさ、やっぱね目のつけどころはいいんじゃないですかっていうところですかね、
はい、
そうすればいいのにね、みんなね、
うんうん、はい、ということでね、この、新曲の、リリースを記念してですね、はい、5月には東京、はい、大阪で、毎年恒例のライブもあるということで、はいはい、楽しみですね、
はい、
ということで明日です、皆さん、はい、新曲、ラララ次のフォーエバーと、30周年記念バージョンのだんだん心惹かれてくがリリースされます。ぜひチェックしてくださいと、
は
い、
あとねフィールドオブビューのそのね、プレスリリースの文章をチェックしてください。
プレスリリース、はいはい。
結構すごいのよ。俺、どれで絶対書けないなってぐらいな、すごい、プレスリリースとしてさ、よくできてる文章なんです。
まあ、2月1日に多分公開されたやつやと思うんですけど。うん、
はい。朝岡優也さん、渾身の、ね、ライターなんかいらなくなるな、あれな。はい、すごいな。
サイダーさんも脱帽という。
もうそういう世界に来てるって、まあ詳しくは言いませんけど、いやー AI に勝てないな、絶対
AI に勝てない、
勝てない、無理だと思います。
うん、うん、
まあ一緒に作っていこうみたいな、ああいう文章うまいなやっぱ。
はい、そちらもぜひね合わせてチェックしてください。さあということで、改めて今日の企画なんですけども、皆さんお待たせしました、大人気企画、過去3月に発売された Being B-Zone ギザゲー楽曲たちです。はい、お待たせしました皆さん、今月もこの企画やりますよということで、まず1曲目この曲です。 B's 見えない力、インビジブルワン。B's 見えない力、インビジブルワン、お届けしました。はい、
30年経ってるわけですか。
あ、これもそうですね、
96年
3月の6日リリース、19枚目のシングル、これも30年前か、
すごいですね。
ねえ、30年ってすごいですね、もうそれしか言ってへんけど、
俺この時期だ、30年前30代じゃないですか、とか思いますけどね。
で僕は、10代、もう14、15とかの年で、でスタッフの山下くんは、山 P は生まれてないですから怖いっすね。
怖い
怖いっすね。
ねえ、だってこれしかもその何見えない力、ドラムが青山純さん、青山純さんもう亡くなっちゃいました。
青純さん、
青純さんと、はい、これもすごいんだよ、ソウルトールさんの両方がクレジットされてるっていうのは、あの時代にこんなことをしてる会社はどこにもなかったな。
一曲の中にみたいな、
一曲の中に、つまりそれはですね、要は2人とも別々に叩いてたので、こことここがいいからこれつなぎ合わせようとか、うそういうことやってるってわけですよ。
は、
普通ありえないし、それはさ、その超一流ミュージシャンなのに、
うん、
よくどうやったんだ、本人たち納得させたんかな、どうかよくわかんないけど、
はいはいはい、
いやちょっとね、今でこそそういうのはね、もうドラムがあったりなかったりいろいろできますけど、
うん、
この時代にこんなことしてる会社はどこにもなかったと思う。なんじゃそれはって
感じ。豪華な、
まあ、豪華だし、その、まあ、こだわってるっていう、言うと聞こえはいいですけど、すごいなこれね。
ちなみにこれはビーズ初めての両 A 面シングルということで、はい、ムーブという曲もね、はいはい、有名でございますけども、
福武書店のなんかのあれだったよね、確かに
真剣ゼミかなんかやった
かな、真剣ゼミか、真剣ゼミだ、
うんうん、
そうそうそう、そういうのでしたね。
はいはいはいはい、まあ、個人的には僕、見えない力はビーズのシングルの中ではだいぶ好きなナンバーですけどね。
うん、
これはあれです、はい、アニメ地獄先生ヌーベイのエンディングテーマでした。
ヌーベイ、
ヌーベイ
今もやってんだっけ、ヌーベイって。ヌーベイやってんか、
やってましたね、ちょっと前まで、あの、はい、ジグザグがね、
ジグザグ
やってましたけども、それの初期の、ヌーベイのアニメのエンディングテーマでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、ということで、続きましてお届けする、過去3月に発売された Being Bees on Giza 系楽曲は、ザードのナンバーです。ザードはですね、はい、95年3月にですね、6枚目のアルバム Forever You というのをリリースしておりまして、その中から僕が好きなナンバーをお届けしたいと思います。ザードアルバム Forever You から I'm in Love。ザードアイムインラブお届けしました、はい、元気出ますね、テンション上がりますね、
はい、ね、こういうのを聞くと俺ちょっとおいいね、90年代だと思うね。
そうなん、
いい曲やね、
いい曲ですよね、
はいはい、ね、ちょっとテンション上がりますよね。
そうそうそうそう、はい、これはもう31年前、95年のアルバムなんですけども、
うーん、90年代ありかもね、
はい、
ひょっとするとね、
うんうん、まあ今聞いてもね、
うん、うん、今は世の中 の、 そのファッション業界とかそういうんだと10年前っていうのが2016年っていうのが流行ってるらしいんですけど。
あ、今ですか。
そうです、今2026年になって
何流行ってました。10年前って
10年前のファッションとかそういうのですかね、
うん、
なんか
何やろ、
2016年、2016年ってのはキーワードで流行ってるみたいな。
あ、そうなんや、
うん、っていうのがあるらしいんですけど、
うん、
まあ、そのまあ言うところの Z 世代っていうのはその辺が好きみたいな、
はいはい、
分かんないですけどね。
もうファッションなんて俺10年前もずっとこの黒の T シャツやったで、何も変わってないで俺は。
まあな、頭も変わってねえかもな。30年前から、
いや、10年前は、まだ髪の毛ありました。
あ、はい、はい、ね、もうね、まあ、分かんないね、もう本当に俺なんかはさ、なんか浦島太郎みたいなもんだなね、
うん、
あれ30年も経ってんのとかさ。
そうですよね、
とかさ、
うん、
まあ、もう一回ちょっとその整理しなくちゃいけないかなという気にはなってますけどね、
はいはいはい、まあ、このねザードのアルバム Forever You ね、
はいはい、
31年前もう僕の地元にのね、うん、あの CD ショップがあって、ちっちゃい町の、はい、もうこの発売日の時にもうめちゃくちゃ行列で、みんな手にこのザードのアルバム持ってて、その普段ねなかなかそんな町の、まあ、演歌とかもなんか置いてるような CD ショップなんですけども、うん、あの日はねめっちゃそのザード持っててみんな手に、
まあ、ね、
手
です
、今でも覚えてますなんか、
うんうん、何百万枚っていう世界だったからね。そうそうそう、うん、ね、今考えたらすごいなとか思うけど。
そうですよね、初週ミリオンとか ね、
ね、今の若い子たちにそれを説明するとどうしよう、まあそのサブスクやなんかで10億回再生とかしてるみたいなさ、そういう世界やねみたいな。
いやでももっとちゃいます、あん時の感じって、まあま
あ、分からんけどね、
10億って言われてもあんまピンとこないじゃないですか。
ピンとこない、
うん、まあ、すごいとは思うけど、うん、
ねえ、100万枚なんて分からんもん ね、 そんな CD なんか見たことないような子たちがいっぱいいるでしょ、
はいはい、8センチなんてね、特に見たことないみたいな、
う
ん、
ですからね、
うん、
はい、昔話も役に立つよこんな番組を続けておる、
はいはいはい、なんかもうこの番組も昔話多いですけどね、はい、
はい、
ということで、続きましてお届けする はい、過去3月に発売された Being Bison ギザ系楽曲は、はい、これもねちょっとテンション上がるナンバーでございます。大黒摩季、97年3月26日に発売されたシングルです。元気出して。大黒摩季元気出してお届けしました。
はい、
はい、
これはちょっとあれですね、
何でしょうか、
ジョン・ Z のオマージュですね。
はい、あ、ほんまですか。
はい、
感じかな。元曲がまあ、あるんすか。
まあまあそのなんていうんですか、ちょっと雰囲気的にね、
うん、
はい、あの時代そういうの流行ってたもんなみたいなね。
はいはい、
はい、ってな感じはしましたけど、はい、じゃあそれで
何
いい曲ですよね。
これはあの当時イチローさんがね、うん、あの出演していた三ツ矢サイダーの CM ソングっていうことで、うん、ね、よく流れてたなっていうあのイメージありますけど、印象ありますけども、うん、やっぱ歌詞がね、はい、もう元気出してとか気合い入れてとか、もう気にしないでとか、まあ、勇気出してとか、
ね、
やっぱもうそれだけでやっぱもうね力もらえるというか、曲聴いて
ねえ、うん、それで90年代ってなんかストレートが多かったもんな。愛は勝つとか言ってたね、
カンさんね、
カンさんとかな、
わ、うん、かりやすいじゃないですかやっぱり。
そうやね、
愛は勝つってまあまあまあすごいタイトルですけどね。
そうっすね、うん、ねえ、世界に一つだけの花とかさ、
はいはい、
一つだけの花なんてね、
うん、
そういうのでみんな個性とかを考えちゃうのはないまな、うん、
はい、何のはいなんすかね。はい、ということで、続きましてお届けするのはですね、Tボラン、Tボランの、96年3月の25日に発売された、シングルナンバーです。聞いてください。 Tボラン Be Myself。 Tボラン Be Myself お届けしました。こちら、96年3月25日15枚目の
ほう、
そうか、これも30年前か。
そうですね、
そうか、これも結構30年前の3月っていろいろ出てたんすね。
うん、
とりあえず今日は3月ってことで一応チョイスしたんですけども、意外と96年の3月多かったですね今日ね。はい、
はい、ね、Tボラン、
うん、
この間浅岡優也さんとあの Z のアズが一緒になって見に行ってたみたいですけど、
あ、行ってましたね、
重複かな、
はいはい、
まあまあ最後のツアーですから ね、 これね、
そうなんですよね、はい、現在ラストライブツアーっていうのをやってまして、全国40都道府県を巡るというツアーやってますよね。まあ、去年からまあ始まってて、まあ、今年の夏ぐらいまでかな、まあ、あのやるんですけども、うん、
一度は見たいなそれな。
まだちょいちょい関西方面あったりすると思いますけどもね、どうなんやろ、うん、
それはその90年代のヒット曲名曲やるでしょうね。
あ、もちろんもう、ね、まあ、それがもうみんなで歌おうぜみたいな、そういうコンセプトというか、
そうだよね、うん、何年か前に大黒さんのライブ見に行った時に、
はい、
数年前、やっぱりそのヒット曲があるとすごいな、うん、強いなってか、もうそれだけでさ、そ
う
そ
う、ね、うん、
あ、聞いたことあるとかなんかありますからね、はい、
うん、
あれはね、若い方々は盛り上がるんじゃないですか、もしかすると初めて聞くにしてもさ、どっかで聞いたことあるとかさ、
まあ そうですよね、
そのぐらいのなんかインパクトのある感じだよね、
うん、
ね、うん、楽しみですね。
だからこの間もちょっとね、うん、あの若いやつも19、20歳ぐらいのやつと話してて、うんうん、その T ボランっていうのがどういう人か知らんけど、うん、話したくない、いや、うん、聞いたことあるみたいな、
うん
うん、やっぱ曲自体はやっぱり皆さん若い人でも、
うん、うん、そう、でもその両親が聞いてたとか、
はいはい、
そういうの多いよね、
今
ね、
二十、はい、
歳くらいの子たちはさ、
うん、
その影響多いよね、両親たち40代ぐらい、
40、50ぐらいかな、
ぐらいの青春の時にさ、
う
ん、そう40代とか50代の人たち、
うん、
はい、なんでね、もう一回どうにかならないかな、
はいはいはい、ちなみに、まあ、あのこの Be Myself はですね、一応その活動休止前の最後のね、うん、新曲シングルとして、当時出ましたと、まあ、その後、まあ、まあ解散しちゃうんですけど、一回
ね、99年ぐらいね、
そうそうそう、
確かあの時、
まあ、ちょっと音沙汰なくてね、このシングル出した後って、
うん、まあまあだからあれだよね、その、まあ、森友さんも言ってるけど声が出なくなっちゃって、
はい、
大変だったのよ、
うん、
今でこそ言いますとみたいなさ、はい、そうするとどうするみたいな、
うん、
で、あの99年ぐらいにみんな解散しちゃったんだよね、
そうっすよ
ね、Tボランとワンズとかさ、
ワンズもそうっすよね、
うん、
いうのは99年2000年あたり、そうっすよね、
そう、それで2000年代に入って、うん、まあ、ギザがね、あの売れてくれたんで、
そうそう、
はい、よかったんですけど、まあ、うん、全体のグループとしてはですね、 確かにあの99年ぐらい嫌だったな。
96年、
6年7年とかなんかその辺も
6年7年、
そういう不穏な感じっていうんですか、
は
い、外には出せないけどなんかみたいな、
外には出せないけどなんか、
森友さんが声出ないとかそんな言ったさ、
はいはいはい、
レコーディングとかもさみたいな、
ね、まあ、今でこそ多分
今でこそ
あのインタビューとかでそう当時のことをね、まあ、言ってますけど、
言って本人も言ってるから言えるんだけど、
そうっすよね、
ああ言えないですよそんなね。
だから僕も今になって、あの時そうやったんやとか、
でまあそういう声の出ないような音源とかもちょっとあったりするじゃないですか、なんか、時のレコーディングしたやつとかなんか、
はいはい、
だからなんかねありますけど、
うん、
まあでも本当にそういうのがあってもね、また戻ってくるっていうところ、まあ、そこはすごいな、ビーングのアーティストさんっていうのは、
うん、
はい、30年と続けていられるというのがあって、
はいはい
はい、チューブさんだってすごいですよ、40年やってアルフィーさんと今シングルになってますからね、
ミュージックフェア見たでこの間、
すごいで、だからやっぱ
ね、アルフィーもすごいけどね、
アルフィーもすごい、
もっとっすよね、
そチューブもすごい、なんかさ、なんていうんですかね、
アルフィー50年とか
50年とかやってると思います、
ですよね、
ねえ、やっぱそこまでみんな行こうよと、今の20代とかその辺も、うん、なんか若いだけじゃなくてさ、それはいいぞっていうか、いいのかな、
はい、
分からんけど、まあすごいね、
うん、
すごいなと思いますね、はい、もう一回ぐらい俺もなんかそういうとこ行けねえかな仕事できねえかなとかさ、
はい、
いや素晴らしいですね、
はい、はい、ということで Dee Bolan の96年のナンバー Be Myself をお届けしました、
はい、
さあ続きましてお届けする、過去3月に発売された Being Bees on Giza 系楽曲はディーンのナンバーお届けしたいと思います。
出ましたディーン、
出ましたディーン、はい、もうこのね、季節にぴったりなのではないでしょうか、聞いてください。95年のナンバーです、ディーン、ティーンエイジドリーム。ディーン、ティーンエイジドリームお届けしました。はい、95年3月27日に発売された6枚目のシングルとして、リリースされました。
いい曲ですね、これも、
これいい曲なんですよ。多分去年もなんか俺かけたかな、この
曲かけたかもしれない、
かけましたね。あの去年の9月の9日にですね、ディーンのセカンドアルバムね、これ96年に出たアルバムが丸、29年ということで、この番組で去年特集しました。リリース日が一緒やったんでね、もう全曲ディーンでやった回がありましたけども、
なかったね、
はい、もうすごくこれもリスナーさんに好評でね、あの良かったんですけども、この曲は、作詞が坂井泉さんで、
ね、
作曲が栗林誠一郎さん、編曲葉山武さんという、もうゴールデントリオでやっておりますけども
ねえ、栗ちゃん何やってんのかな
毎回栗林さんの曲流すとね、その感じになりますけども、
はあ、
はい、
でやっぱあのこの辺のやつは坂井さんのそのディーンとフィールドオブビューの使い分けてる歌詞、これすごいなと思うね、
はいはい、
ちょっと天才入ってるよね、
うん、
こういう男のさ主人公のっていうか、
うん、
そういうのかけちゃうのっていうのはさ、
そうっすよね、
ね、本人のとかさザードとは全然違う、
違いますね、
やっぱすごい歌詞をかける人なんだなっていうのは改めて思っちゃいますね、
はいはい、
これね、ね、そしてそれが今でも歌い継がれてるとかさ、
そう、
何かね、
去年ねあのディーンの、ライブツアーでもこの曲、まあ、披露してましたよ、
そうそう、まあいい曲だもんね、
ですですです、
はい、まあそういうことはいい曲とかいい歌とか、いい歌詞とか、まあ、そこだよな音楽っていうのは、
まあまあね、
結局のところ、そこがどうにかならないことにはどうにもならねえんだって話かね、結論を言うと当たり前ですけど、
はい
はい、ね、じゃこれちょっとぜひ AI さん作ってくださいみたいな、作ってくんねえかなこれな、まあ、データいっぱいあるんだからさ、
はい、
分かりません、こんなのあるんでとかさ、それでできてくりゃいいんだけど、どうなんでしょうね、さあどうなっていくんでしょうか、
はいはい、
はい、
さあということで、今週のヒルズミュージックファクトリーは、大人気企画、過去3月に発売された Being Bees on Giza 系楽曲たちをお届けしました。
これいいね、今日はね、はい、いい曲がやっぱり流れてますね、ま
あ、最初にねフィールドオブビューの新曲ね、はい、お届けもしましたし、まあ今日はいい感じやったんじゃないでしょうか、
はい、
なんでそこではいでええねんすぐで最後にお届けするのがですね、ビーズの松本 TAKAHIRO さんのソロシングルですね、こちら99年3月25日に発売されました。ソロとしては3枚目のシングルなんですけども、CD では初めてこの自らボーカルというねボーカル曲ということで、まあ、ライブではその前からねあのボーカル曲披露してたんですけども音源としてリリースされるのが、このシングル初めてあったんですね。松本隆弘さん The Changing という曲ですけども、はい、まあ、これを聞きながらお別れです。
はい、というわけで本日のヒルズミュージックファクトリー、お相手は音楽評論家の斉田斉人、
内藤由紀でした。
それではまた来週、バイバイ。
バイバイ。